Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。長岡の魅力の一つといえば醸造、そして発酵の文化と言えると思います。その中心となっているのが今日私がお邪魔している雪田屋なわけですが、今日はですね、この10月に新たな観光拠点としてオープンした旧木那佐フランシュ本舗の米蔵についてお話を伺っていきたいと思います。今日お話を伺いしますのは未来発酵本舗株式会社のマネージャーでいらっしゃいます斉藤敦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ斉藤さん、今日はですねこの米蔵お邪魔をしているわけなんですが、駐車場からこうエントランスに入ってくるまで雁木があったりとか、そしてまたこの米蔵自体もガラス張りで天井が高いです。吹き抜けといいますかね、梁もよく見えるような感じで、すごく開放感があって明るい空間に仕上がっていますね。
やはり来ていただいたお客様方が滞在時間をより長くしていただけたらと思いますので、環境の心遣いというのは非常に大事なキーワードになると思います。
そもそもこの斉藤さんがマネージャーを務める未来発酵本舗株式会社さんというのはどういった会社なんですか？
キーワードは発酵なんですけども、混ざる、つながる、生まれるを私たちの合言葉にしてお客様方に発信することで、より多くの方がこちらに来ていただいてこの歴史に触れていただくということを目的として頑張っております。
改めてこの米蔵というのがどういった施設なのか教えてください。
今この米蔵というところ10月17日にオープンしたばかりなんですけども、多くのことに私たちが取り組んでいます。一つは雪田屋のやはり醸造文化を発信する拠点として、そして蔵が5つございます。その商品をまたお客様方に発信するということ、またそれを実際に召し上がっていただく食のブースも設けることによって、より多くのことを伝えて、あるいはいろいろなイベントをさせていただくことで、より多くの方々に親しんでいただけるような、そんなところでございます。
もともとこの米蔵というのはどういった場所だったんですか？
名前の通り米蔵ですね。吉野仁太郎さん、旧木那佐フランシュ本舗さんが持ってられた、ここに多くの米が近くから集められてというような、本当に米蔵でございました。
そこを長岡市が整備をして今のような観光拠点施設になったということなんでしょうか？
そうです。ただまだ旧木那佐フランシュ本舗の敷地内に10の建物がございますので、私たちそこに徳良物語と、10の蔵で徳良物語という言葉を作って、一つ一つの蔵にそれぞれが本物の物語を作って、その上でまた新たな整備をしていけたらと、そんなふうに考えております。
では実際に早速この施設を回って一つ一つご紹介をいただきたいなと思うんですが、よろしいでしょうか？
お願いします。
それでは斉藤マネージャーと行く米蔵探訪ツアーお出かけしたいと思います。長岡
NGOK。
それでは一つ目のおすすめスポットということで、ここにはたくさんの商品が並べられていますね。
はい、雪田を代表する商品を置かせていただいております。木那サフランから始まって吉野川さん、長谷川静雄さん、星六さん、星野本店さん、そして越野紫さんの商品を置いております。
特におすすめの商品はありますか？
それはやはり旧木那サフランシュ本舗でございますので、サフランシュが非常に多くの方々にご愛飲いただいているところでございます。
市内の方だけではなくて市外県外からも人気のある商品なんじゃないでしょうか？
そうです。早速先だって高崎からのお客様で非常に良かったということでリピーターになってくださって、2週間後にまた寄っていただいて、今度はまとめてご購入いただきました。
お酒やお味噌、醸造品が多いんですけれども、展示品なんかもあるんです。こちらは当時の木那佐フランシュのパッケージ？
そうですね、数十年前のものと、それこそ南春夫さんがコマーシャルで出られてた時の パッケージングになりますね。
このラベルなんかもですね、ところどころこう汚れていたりするのがまたすごく歴史を感じます。まあ、展示品としますともう一つ、こちら杯でしょうか。
これは非売品なんですが、輪島漆器ですね。非常に貴重なもので、ただ今若い人たちがカメラで撮ってインスタとかに載せてくれているので、興味が皆さんあるんだなと思っております。
さあ、そして広いスペースがここに広がっておりまして、ここはまあイベントなんかにも使えるのかなと思うんですけれども、その一角に年代物のピアノを発見しました。斉藤さん、こちらは、
はい、昭和24年のシュベスターというピアノなんですけども、中澤桂先生がご愛用されていた非常に貴重なピアノでございます。
これ実際音は出るんでしょうか。
はい、それこそこの間よみがえりまして、ちょっと音を出してみたいと思います。
ぜひお願いします。斉藤さん、ちょっと音を出してみるというレベルではなかったです。天井が高いというのもあるんでしょうか。入り込む日差しと、そしてこの開放的な空間に流れるゆったりとした発酵した時間でした。
ありがとうございます。豊かな響きが感じられるのではないかと思います。
まあ、こういった空間を利用して音楽のイベントなんかも開催されるんですよね。
はい、ミュージックサフランと銘を打って、今年度は全5回の音楽会を予定しております。
これまでももう何度か開催されていらっしゃいますが、皆さんの反応っていかがでしたか。
やはりこの環境で優れた演奏家の方々の音を聞けるっていうのは他にはないことのようですので、皆さん喜んでおられます。
さあ、そんな上質な時間を過ごしましたけれども、このイベントスペースの一角にはちょっと見慣れないものが、顕微鏡ですね。これは
そうなんです。やはり発酵の仕組みを皆さんに学んでいただけたらと思いまして、発酵といえば長岡技科大の小笠原先生がいらっしゃいます。小笠原先生監修のもと、今顕微鏡をこの中に入れております。
これお子さんの目の高さにも設置されていますので、微生物の形を見てみようということで、実際ねこの顕微鏡を覗いてもらって、科学の面からも発酵を知ってもらう機会にしてもらいたいなと思います。さあ、そしてですね、この広いイベントスペースの一番奥の部分ですが、少しひな壇のようになっていて、ここにはさまざまな絵本などが展示されています。こちらは、
はい、市内在住の松岡先生の絵本がございます。実際に読んでいただいても大丈夫ですし、読み聞かせもしていただいて、もしお気に召したら購入をすることもできます。
そうなんですね。先日オープニングイベントでは絵本の読み聞かせのイベントもありましたけれども、大勢の親子連れの皆さんがいらっしゃって、実際に手に取ってお母様がお子さんに読み聞かせをするなんていう場面も私拝見しました。また豊口京先生の本もありますか。
はい、前造形大学理事長の豊口先生の本も展示をしております。ここには秋山隆先生のポスターもありまして、秋山先生の A と豊口先生の T と、先ほどの発行の小笠原先生の O、 それから松岡先生の M、それらを合わせてアトムのコーナーというふうに呼んでいます。
いいですね、アトム。また新しい発見がここで生まれそうな感じがしますね。こうして米蔵の中を見回っていますと、ちょっとね小腹が空いてくるなと思うんですが、斉藤さん、実は接待屋ならではのグルメもあるんですよね。
はい、日本酒だけではなくてお味噌やお醤油ございますので、それらを使うとこういった楽しい食が発信できるということをここでやっております。例えばなんですけど、今目の前におむすびが並んでいますけども、まるでお寿司屋さんのカウンターにいるような、そんなイメージが湧くような形になっております。
そう、これショーケースがあって、ガラスの中におむすびが見えるんですよ。せっかくですから、このお店むすびの店長さんにお話を聞いてみたいと思います。お名前教えてください。
むすびの店長の米山と申します。
今日は今この時点で6種類のおむすびが出てますけれども、 例えば山越さん新潟和牛結び、コシヒカリ玄米味噌、くるみ味噌、この地域ならではのセッタヤ天むす、こういったものがあるんですが、今日のおすすめ教えてください。
今日のおすすめは星六さんの梅干しです。セッタヤの味噌蔵さん、星六さんの昔ながらの梅干しを使用したおむすびで、とても人気があります。
じゃあせっかくですので、こちらいただいてもよろしいでしょうか。
はい、ぜひ召し上がってみてください。
お、提供されたこのお皿がまた独特ですね。木でできてます。これは
蔵のイメージと合わせてマスを使っておむすびを提供しております。
いや、ちょっとお米のツヤが違います。これも地元産のお米なんでしたっけ。
はい、そうです。今は小しじのお米を使わせていただいております。
じゃあせっかくですのでおむすびをいただいてみたいと思います。この甘みのあるお米と梅干しの酸味がもうたまらないですね。すっごくシンプルなおむすびなんですけれども、郷土の味がギュッと凝縮されているような雰囲気です。ここでじゃあ熱いほうじ茶を一口。今日は与板のお茶屋さんのお茶もですね、一緒にお願いをしてみました。いやー、甘みがまた後からきますね。日本人って本当に幸せ恵まれてます。まあ、こんな風にですね、食でも接待を味わってもらいたいという思いが斉藤さんあるんでしょうか。
そうですね、発酵の街でございます。ただそれも食べるだけではなくて、見て楽しんでいただけるような失礼もしておりますので、ぜひお越しいただければと思います。
長岡
NGOK。
では改めてこの施設の開館情報を教えてください。
はい、朝9時から17時までのオープンとなっております。火曜日が定休日となっておりますので、また火曜日が祝日にあたる場合は翌日が定休日となります。
この週末、明日もイベントがあると伺いました。
はい、発酵トリップとして長岡市のアオーレと、そして私どものこの米蔵で、発酵に関わる飲食やそれから物販を準備しておりますし、また蔵巡りのスタンプラリーなども予定しておりますので、どうかお楽しみにしていただければと思います。
ありがとうございます。発酵トリップは明日11月21日午前10時から午後3時までということです。ぜひ足を運びください。また斉藤さんから来場時の注意事項などがありましたら教えてください。
新型コロナ対策について私ども万全の準備をしておりますけれども、ぜひ皆様方もお手数ではありますけれども、消毒やそれから検温にご協力賜れればと思います。よろしくお願いいたします。
では最後になりますけれども、斉藤さんからラジオを聞きの皆様へメッセージをお願いします。
今は米蔵だけで運営をしておりますけれども、まだ9つの建物が残っております。これを一つ一つ丁寧に、それぞれが本物の物語を感じていただけるような失礼にして、より多くの方々がこの接待屋に集まっていただけるような、そんな街づくりをここを拠点として進めていきたいと思っております。ぜひ皆様お越しいただくことを心よりお願い申し上げます。
ありがとうございます。まあ、発酵醸造の文化がずっと根付いているこの町だからこそ、私たちがまずはこの文化や歴史を知って、そして守っていく、その一員になっていただくというのがね、一番いいのかなと思います。醸造発酵、この文化は私たちの地域の宝だと思います。今日お話を伺いしましたのは、未来発酵本舗株式会社マネージャーの斉藤敦さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日ご紹介しました米蔵のお問い合わせは、電話 86-8545、 86-8545 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課、または FM 長岡までお寄せください。